はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
なんかね、今日本人の大学1年生、うん、それこそ牧田さんの長女とかもそうかもしれないんだけど、
はい、
そういう人たち向けの授業をねやってるわけ、大学で、
うん、
で、まあ、少年児教育っていうんだけど、
うん、
まあ、読み書き、
うん、
議論、
うん、
ディスカッションですね。
外国人だけじゃないんだ今教えてんのは、
う
ん、
まあ、そのやってるわけよ。
面白そうじゃないか、
うん、面白いんだよ、
うん、
あ、今こういうこと考えてんだみたいな、うん、とか結構しっかりしてんなとか、うん、いろいろそう思うところはあるんだけどね、
うんう
ん、やっぱ困るのがね、そのディスカッションのそのテーマ、
うん、
で、
うん、
なんだろう、これについてどう思うか、
はいはいはい、
っていうことですよね。まあ、ちょっと許可局では昔あのクルーザー論っていうのをやりましたけど、うん、
あ、
まあ、クルーザーっていう一つのお話をめぐって、
うんうん、
この人のことについてどう思うか、うん、先週か前々回か牧田さんがね、その音楽の授業とかなくして数学やらせばいいじゃんって、
うん、
言ってたじゃない、
うん、
まさに今そういう議論って結構いろんなところで起こってて、
うん、
小学校じゃなくても、
うん、
まあ、例えばもう古文古典っていう授業なくして、
うん、
もうパワーポイントの使い方とか教えろっていう意見とかも多くて、
うん、
でそれについて学生自体はどう思ってるのかとか、
うん、
その古典やるべき、うん、なくすべき、選択制にすべきとか、うん、そういう、うん、まあ、ディスカッションとかもしたりするんだけど、実際になんかこうどうですかね、その自分が親と話し合ってきたものとか、これについてどう思うとか、あるいは自分の子供とかと話したいとか話してきたっていう、
うん
うんうん、なんかそういう素材になるようなものってどんなものがあった。
まあ、例えばですね、私は親がですね、商売で忙しかったりとか、うん、まあ、親父がカツラかぶってたりとか、
それは議論、カツラは OK かなしなのか。
いや、だから、いや、それだって、
忙しい。
いや、カツラをめぐる議論だって別にできたと思うんですよ。
家族でしたそれ。
いや、だから、そんな大事な、うん、大事な、その素材があるにもかかわらず、それをほったらかしで、うちはなんとか棚上げ問題してたから、うちのあの、島の問題みたいな感じになって。
するっていう。棚上げするのがいいだろう。
棚上げするということがいいだろうってことになってたん
で。いじるよりね。
そうそうそう。いじると、なんか戦争が起こったりとかするから、
不法占拠みたいな感じになって、
だからでも俺はずっとそれこれありかなしかみたいな話をしたかったよどっちか、
うん、
でもそういうこと言ってもうちの親にはまあ無駄だし、うん、うちの親からそういうものがこう出てくる、
うん、
ね、ある時ね、うん、自分のカツラをポコッと取って、
うん、
さあこれだけどっていうことを親父がね目の前にずらを置いて何か議論してくれるんだったらよかった、
うん、
それが
なか
ったです。その代わり私には親戚のおじさんが T っていうおじさんがいましてですね、
うん、
このおじさんはいろんな話をしてくれてですね、
佐々木さん話に出てきてるから言いますけど、高橋おじさんですよね。
ああ、そう言わないで、
いやだってさん
ざん今厳しい世の中に
言ってたから
もう、まあ、ちょっと天国にいますけど、
ね、
そう T おじさん、高橋おじさんがいたんですけど、高橋おじさんはいろんな話をしてくれましたね。
どんな、
で例えば僕らよく覚えてるのは、僕らの世代ってね、やっぱりたけしさんとかの影響やっぱ強かった、すごくあったので、
うん、そうだよ、
たけしさんをめぐる2人の観点の違いというか、
マジで
そういうものがあって、それは面白かったですよ。
たけしさんってその話し合いの議題になるじゃん、やっぱドリフとたけしさん、うちではおばあちゃんもおじいちゃんも含めて結構議論になりました。
そのおじさんは昭和16年生まれで、今生きてれば80歳ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
でね、その割にはね、硬かったですね、
うん、で結構話わかるおじさんっぽい、
話わかる、じゃあまあ、なんだ、その時代、まあ、ギリギリ戦争知ってるぐらいのあれですけど、うんうん、東京出て大学に行ってて、勤め人もしたりとか、外の空気とか山梨以外の、うん、空気も全然知ってるから、その辺で新しい感覚を持ってるっていうのは、うちの親とかに比べると持ってたの分かる、
うんう
ん、で、なんかね、いろんな文化とかも教えてくれるんですけど、一つ例えば落語とか演芸とかにも自分は詳しいっていうスタンスだったんですよ。
すごいじゃん、文化人じゃん。
でそんな自分から言わせると、たけしは当時の T おじさんの意見ですよ、たけしはあれは芸じゃないって言ってました。
マジで。
とあと、品がないって言ってました。
いやそうなんだよ。いいですね、うちのおじいちゃんばあちゃんもよく品がないっていう。
ストレートに品がないって言ってました、
ね。品がないっていう価値観今みんな忘れてるよね。
ただね、うん、僕からしてみたらカルチャースターみたいなもんだったと思うんですよ。
たけ
しさん、
たけしさん、
世の中の価値観とかをこう変えてくれたみたいな感じは、うんね、子供心にも分かりましたよ。うん、だって。うん、いろんなジャンルとか横断していきながら、うん、あるいはもう番組の垣根とか、うん、あと世代間とかの垣根とか、日本アカデミー賞にさ、うん、鞍馬天狗の格好で現れるんだよ。
そうだね、
現れたね、
現れた。
でそれをラジオとかでその裏話とかいろいろしてくれるんだよ、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
で森重怒ってたとかね、うん、みたいなこととか言うわけですよ、うん、
いきなり映画撮っちゃうしね。
だけど例えばそういう振る舞いとか、うん、行動自体もなんかやっぱ分をわきまえない、うん、芸人だったらネタで勝負しろっていうか、え、芸でやれよっていうこととかをおじさんは言ってました。なんかそれ違うんだけどなって子供の心に思ってましたね。
でもそういうなんか岩盤層がいるから、うん、武さんがブレイクしたんだろうなっていうのも分かるよね。
そうだね、うん、それ確かに
若い世代はそれを痛快に感じたというかね。
武さんが、うん、あのだつか壊すべき対象ってのはそういう考え方だったのかもしれない、
ね、そのおじさんも一緒になっていいぞ武みたいだったらなんかちょっと違うよね。
違う、
ね、まだ新しくないよね、なんかね。多分
で有事になった、うん、武志なんかにうつつを貸してんじゃねえと、うん、俺がこれ貸してやるからって、うん、炎症のテープとか、う
ん、いいおじさんだ、いい山梨のおじさんだ。
ね、そんなでも俺当時まだ子供でさ、全然その炎症がどうのこう落語自体に興味もなかったしさ、で唯一分かってるのはマスコミを通して分かるのは武志さんの筋で言うとその上で男子さんがいて、うんうんうん、男子さんとかにもやっぱちょっとこうなんか憧れとか、
絶対ダメでしょ高橋おじさん、うん、男子師匠
大っ嫌い。
それなんでなんでなんで、
あのなんで
理由を聞きたい。
なんで芸人が国会に出るんだと、うん、なんで政治家になんかなるんだって。
なるほど、
あいつは芸が弱ってる。
へえ、そっか、
田舎のいいおじさんだ。
それだったらこれ聞けつって、うん、やっぱ文楽とか
言うと品がある、うん、品がある文楽とか炎症とか品あるわ。
さっぱりわかんねえんだよ。当時の俺じゃさ、
そりゃわからんわ、
何もわかんねえ。
そでもそういうおじさんがいるから牧田さんもさ、うん、さっき言ったようになんかこうムズムズするけどよくわかんねえみたいなのが、
う
ん、そのムズムズの正体がだんだんわかってくるでしょ。
ああ、ね、
そうだね、
やっぱそういう重しというかさ、うん、もうちゃんとした抵抗勢力がね、
抵抗勢力がね
いるからね、
う
ん、
そうだね、
いやちょっと待ってくれおじさんっていう、でもなんかよくわかんないけど、でそのうち分かってくる。
父ちゃん母ちゃんだったらさ、そういう文化的な話なんか一切ないわけですよ、
う
ん、
ああだからそうだね、俺もやっぱりじいちゃんばあちゃん品がないって言ってたし、うん、その後に続くトンネルズさんですよね、
うんうんうん、
うちのだから親がこんなん見るなみたいな言ってたし、まあなんかその繰り返しなんだろう
と。ってことは言われないとダメだってことかね。
どうなんだ
ろ
う、
ね、タレント側からするとね、
ね、
世に出る側からするとね、
うん、鹿島さんちはその武さんとか、まあ、ドリフとかってどうだった？ OK だった？
あのジュリーの化粧に対してはちょっとあの、うん、ちょっと眉を潜めてましたね。うん、ジュリー。
それはやっぱジェンダー問題ってことですか？
うちのお母、いやそのもう40年ぐらい前、うん、今それが面白くてさ、うん、なんだろうあれ、年を重ねるともう何でも、俺なんかより芸能のこと詳しくてさ、うん、何でも受け入れてんだよ。あれだけ固かった人が、
まあ、子供にのそのスタンダードを植え付けなくちゃいけないっていう真面目な意識があれば、あれは本当じゃねえからっていうこともあるかもしれない、ね、
そ
う
そ
う、
だからこそこっちはこう親の目を盗んで、うん、ちょっとそういうのを楽しむっていうのは快感になりましたよね、うん、
なるほど。
最初からあれで一生懸命乗っかってきて、お一緒に見ようみたいな感じだと、いや変な空気になってたかなっていうのは、う
ん、そっか、
今から思うとそうなるね。
あ、プロレスはどう？
あでもプロレスに関してはね、うちは何にも言わなかったね。
そうなんだ。だ
必ず言うでしょ、うん、あの世間の大人とか、うんうん、そこは言われなかったのは良かったよね。自由にさせてくれた。またテレビばっか見てみたいな感じで、
じゃあ
プロレスそのものがどうたらとかそういうのはそこまで踏み込んでこなく、いろいろ見せてくれたけどね。
あれは江川の空白の一日は、うん、
あのうちの父親は多分熱狂的巨人ファンだから、なんかいろいろ思うことはだから逆に黙ってた ね、
う
ん、なんかね。
あ、そう
だけど覚えてるのがうちの母親が、うん、友達の母親と小林かわいそうにねって言ってたのが覚えてる。
あ、小林ね、
田舎のいい反応でしょ、
かわいそうにねって、
かわいそうにね、
小林かわいそうにね、
でもそれは世間なんだよ。
大型世間はそうだったよ。
世間なんだよ、うん、 で俺は何かあったのかなっていうのはなんかぼんやりと、まだ7歳8歳ぐらいですから。
うん、じゃあまたその高橋おじさんはものすごい長嶋ファンだったんですよ、うん、でもう本当にやっぱ巨人ファン G 党です、完全な G 党だったんで、もうそれ以来あの江夏の事件があって以来もう絶対に巨人戦はもう応援しないっつって。
江川の、
もう江川事件、そう江川事件があって以降はもう絶対にもう応援しない、
あのやり方はない、
あのやり方は絶対にありえない、
まあ、あのやり方はないですよ、今から考えても絶対ないですよ。あでよくあれ押し通したなっていうのあるよね。まあまあその話になっちゃうからね、うん、
あれでもだから日本をこう真っ二つにするってわけじゃないけど、うん、大方もみんなあれはないって言ってたけど、うん、
だけどあれは引くわ、
用語のしようがないね。
あとだからその江川のその後の立ち振る舞いとか、うん、あれに関してももう本当に嫌ってた。落ち着いてくださいっつって落ち着いてくださいって記者を諭すような生意気な、お前あんだけなんていうかな、アンフェアなことやってるにもかかわらず、
でもあの時の会見を見ると記者も結構すげえ
すげえ
感情ぶつけてんだよね、うん、でそこでまあその落ち着いてくださいっていうのが、まあ、
大人の対応だけど
っていうのがこうクローズアップされちゃって、うん、すごいよね、感情と感情が
すごいね、うん、
なんかそういうおじさんがやっぱなんかすごい本寸法というか本寸法というかな、
ちゃんといてくれたってこと
っていうことは、あったかなってなりましたけどね。
でも大人側の理屈って分かってはいても共感はできなかったよね。
そうだね、
そうだよね、
共感はできませんでした、ね、
だからまず漫画とか読む人たちじゃん、なんか大人になれば漫画とか読まないんだなって思ったし、
俺も思ってた、
それ娯楽的なドラマも見ないんだなと思ってたし、ニュースぐらいしか見ないんだなと思って、
ねね、大人って本当つまんねえなと思って
た。そうそうそうそう、うん、で7時になれば NHK のニュースだし、そういうもんだなと思ってた、うん、だからこうね、うん、子供のうちにいろいろ楽しもうみたいなのはあったよね、
うん、そうだよね、うん、
それはいつの間にかね、なんなんそこの枠は取っ払ってね、うん、あ大人でもなんかアニメについて語ってるぞとか、
そうだね、
なんか自由を感じたじゃないですか、
うん、漫画読んでる人もいるしね、確かにそう考えるともうその無思想に行動、もう生活様式が成り立ってた時代から結構今は話し合わないと理解 し合えない時代になってると思うんだけど、
まあ、自動的ってことはないからね、
うん、娘さんとはなんか今までこの件に関して話し合ったみたいなのあります？
僕は印象的に思っているのはベッキー騒動っていうのがあったでしょ。
ベッキーさんね、
あれはなんか、うん、いいテーマをもらったなと思ったんです当時、うん、ベッキーさんが、まあ、要するに、まあ、当時不倫をしたということだったんでしょうね、うん、あれはね、まあ、いわゆるその
実名出しまくりだけどね、
うんうんうん、週刊文春で報道されたじゃないですか、うん、であの時に、まあ、世の中がわーっとそういう一色でそういう風になって、うん、騒動になってたでしょ。でそれに関してどう思うかっていう話をしましたね、うん、ベッキーさん、そして川谷絵音さん、うん、そして、文春、うん、そして川谷絵音さんの当時の奥さん、うん、この中で悪い順もう順番つけてみないっつって、
お話し合った、
話しましたね。
すごいな。
したらまあ、まあ
川谷さ
ん誘導しません、まずで川谷さんが悪くて、でベッキーさんが悪くて、うん、でまあ文春が悪くて奥さんが悪くてみたいな、うん、そういう順位だったかな確か、うん、いやでそれを踏まえた上で、うん、一個ちょっとパパから言わせてと、文春ってなんでああいうこと報道したんだと思う、うん、っていう話をして、うん、まあ要するに文春っていうのはまあそういう商業誌であるから、まあ、売るっていうことがまずあるし、うん、で、まあ、なんつうか個人のすごい重要なあれだけど、その LINE とかの当時やり取りが出てたじゃないですか、うん、そういうものとか出す、でその LINE はじゃあ誰が送ったのって話もあるよね、うん、誰がそういうところまで持ってったのかっていう話もあるよね、うん、だから奥さん側からのサイドのこともあるよね、まあ、
リークはね、
リークとかもあるし、うんうん、もしかしたら誰かがそこの間にブローカー的な人もいたのかもしれません、うん、ただ、今君がつけた順位がひょっとしたら変わるかもしれないけど、いろいろな思惑があることだからっていうことは一応言ったんです、うん、したらこれで順位変わるかっていう話をしたら、彼女は当時ね、悪い順位は変わらないけど誰が品がないかの順位は変わったっていうような話をしてました、うん、すげえと思ってこいつ
すごいね、
うん、品っていう感覚、
うん、
それがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、品っていうのがそもそも彼女の心の根っこに、うん、部分に味方として、うん、 感としてあったんだっていうことがちょっと面白かったですけどね。
あの時ってさ、要は LINE の会話、なんかセンテンススプリングとかさ、で叩かれたじゃん、だから俺あそこはやっぱりざわざわしてて、だってそれブログとかで書いたらともかく私的な会話じゃないですか。
そうですね。
でそれを勝手にこう晒されて、こんなこと言ってるっていうことは、少なくともそれを怒ることっていうのは、僕らもじゃあ私的な会話ができない、糾弾されても何も言えないってことですよね。
そうだよね。
酒場でこう、もう本当に信用できる 3,4 人で喋ってたことが、あ、こんな、こいつらこんなこと言ってましたってパーって言われて、すいませんでしたっていう、もう気の抜けない時代になっちゃうってことですよね。そこは僕ザーザーしたし、そこはやっぱりゴシップはゴシップとして分けるべきだなっていう、で僕文春はやっぱりああいうの猟犬と同じですからね、獲物があれば何でも取り行くと思うんです。
それはすごいですよ。
そう、だからよくあの文春はもう芸能スキャンダルなんかやめて、もう政治とか社会のあのスクープだけやれみたいなことを結構真面目に言う人がいるので、それびっくりしちゃって、いやそんないいゴシップ、悪いゴシップを選んで取ってくる、そんなことしないよ、だって商業誌なんだ。
そうだよ。
だからやっぱりそこで受け手の僕らが問われて、だこれはひでえなっていうのになると、僕も話題にはしないし、ネタにもしないし、触れない。ただちょっと家で、自分の部屋でこっそり読んで、うわっっていうのは、ごめんそれはやる、
そうだよね、
それはやる、それを見ないとか見るなっていうと、それは違う違う違う、
だから娘にもその時にそういう議論もあって、話になったのは、ジャーナリストみたジャーナリズムとかっていうと、なんかすごいなんかお堅い感じで、ちゃんと高尚なものみたいな感じのイメージあるけど、そもそもなんかそういうスキャンダルとかそういうものとかも、まあ同じ領域にあるもので、その中でちょっとこう住み分けられてるだけの話だから、人にはやっぱ好奇心っていうのがあって、好奇心っていうものがやっぱ商売の種になる、それをジャーナリズムの世界っていうのはやっぱ扱ってるんですよと。政治だろうが芸能スキャンダルだろうが何だろうが、そういうこととかを、そういうトピックスとかを扱うのも一つのジャーナリズムだからっていうことは分かっといた方がいいかもねっていう話は彼女にはしましたね。
確かにね、あれだけ売れる週刊誌だと、やっぱそのお金もあるから取材力もつくじゃん、お金がないメディアっていうのはもう取材力がないから、本当にマンパワーに頼るとかさ、情報も集まってこないし、
その下世話さっていうのが実は役に立つ瞬間もあるんですよ、例えばオリンピックで情報をね、統制したりなんかしても、絶対こうなんか見てやろうとか、なんかこうねえかとか、だいたいそういうのって今回週刊誌ですよね、やったのはね、
そうだね、あの賭け麻雀問題とかね、
だから例えば北朝鮮ツアーに行って、じゃあもうおとなしく取材してくださいって言われて、黙ってたらダメじゃないですか、そこでいやちょっと待って、じゃあ明日5時ぐらい、朝5時ぐらい起きて、ちょっと監視されてない時にちょっとそこら辺の市場行こうっつって、多分それが健全な覗き見だと思う、ジャーナリズムっていうと固くなっちゃうけど、
そうだね、
それができる人が多分やってると思うので、っていうのはいろいろどうしても白か黒か1か0かでこう、マスゴミとか叩く、
そうだね、
まあ、大体そういう言葉使ってるとちょっとね、
危ない
ミュートだなと思うんですけど、まあ、そういうのはいろいろ話しがいはあるよね、
例えばさ、あの松井秀喜の5打席連続敬遠については、鹿島さんってい
い題材だな、
どう思ってました、ありなしで言うと。
もうなしですよそんなの。また最近そういうあの松井さんのね、あれに焦点当てたのも出てますけどね、まだ未読だから楽しみにしてるんですけど、ただあれもなんか戦略としてね、相手の高校とかね、ずっとこう逆にありみたいな、そういう語られ方もあるじゃないですか、
ああいうのはだから教材としてね、例えば話し合う素材としてはなんか全然いいと思うんですよ、その、
だからそれは甲子園っていう高校野球っていうのは一つのあれだけのビジネスになっちゃったから、じゃあそれを勝ち上がるためにはっていうので、それはそういう戦法も出てくるだろうね、
だからじゃあそこにはさ、もちろん野球とは何かとかさ、あるいは高校野球とは何かとか、
だから過剰な、あのロマンも抱いちゃってるから、そんな絶対許せないみたいになっちゃうし、
白黒だけじゃない部分っていうのは実はあるじゃん、
うん、まあ、一つだけなら松井は偉かったね。
松井は偉かった。
偉かった。
松井は本当偉い。
偉かったね。うん、やっぱり松井は
お兄ちゃん良かったね。とにかく松井のことを褒めてい
い。松井秀喜は良かったですあれ。
国民のお兄ちゃんだ。
松井はすごかった。
松井がしっかりしてるからね。松井がしっかりしてるから。
そう。ふざけられたんだね。二度でもできる。
俺らうだうだできるんだよ。
そう。松井がすごかった。
ありがとう。だって松井にはもう20年ぐらい前から国民栄誉賞あげてるもん。
そう。
許可局賞あげてる。
許可局賞あげてる。
今回のあのオリンピックのあれだってもう松井秀喜自身は出てくるわけがないんで、出てくるわけがない、出てこないですよ。でも長嶋さんがね、
そう長嶋さんだから、
じゃあ解除解除じゃあどうですかって言われたらもう断れ、もうだから松井スイッチ押されてるんですよ。もうだから俺そこに対してはねもう腹立ってる、
あれはモヤモヤして
る本当に。で森喜朗とかが自分の案件みたいに語ってる、
石川県だから
もう本当に、うん、そういうとこだぞ。
教材としての森喜朗
とか松井秀喜だよね。
いくらでも語ります、いくらでも語ります。
いや本当に北の国からとかもね、教材化できるなと思うのよ。
北の国からを教材化しますか、どういうふうにします
。まず極端じゃないですか、あの掘ったて小屋から作り始めるとか。
極端だね。
極端じゃないですか、
ね、極端ね。
東京からまあ逃げるわけじゃないですか。
それどうなんだっていう、
もう極端じゃ、子供を巻き添えにして、
だお母さんが会いたいって言ってきてる、
お母さんが会いたいって言ったら局面ね。
であなたは会わせますかどうか、で五郎の取った行動についてどう思いますか。
ああなるほどね。あは
あはあ、まあ外の人がああやこうだ言うんじゃないよって、
おじさんそれはねえべえ。ソータが出てきてね、
あれはもう世論の SNS の声です。
あれひどい、ほんとソータうんこが太い。
でそれに対してみどりちゃんがね、ちゃんとこう当事者だけど
向こうでそうやっちゃう自分もいるっていうのは五郎全部やってくれてますね。そう恥ずかしい、あの本当はこういう振る舞いしちゃうだろうなっていうの全部やってくれるんだ
よ。あれだから横からくじ休みじゃねえよ。
そうそうそう、
で振り返ったらもうスキー板持ってる純とホタルが立ってる。
そうそう、
名シーンですね。
あれの時どうしますか。
そうそうそう、
いいかもしれませんね。つまりあのドラマとしてはクソになるってことですね。ちゃんとしたことに展開していけばね。
でも蒼太兄ちゃんみたいなさ、さっきの高橋おじさんみたいな、ああいう田舎のさ元気のいいおじさんいるでしょ、おじさんお兄ちゃんって、ああいうのがいねえとな、やっぱりな。
だから蒼太問題だけでも全然教材化できるんですよ。
ああ蒼太、そうか。
例えばつららともうまずいラーメン食べながら結婚の約束までしてるのに、まあそれを保護にするのどうなのかとか。
そうだ、またゆきちゃん見ちゃったから、
俺たちの美穂純と結婚することになって妊娠してるのって分かってんのに、なんかトラクターに乗せるのどうなのかとかね。
でもやり手だぞ、やり手だぞ。ああいう若衆が 2,3 人集まって消防団だ、青年会議所だ、それ自民党強いよ。そういうことだもんだって。地方強いもんだって。
そうなんだね。
そういうだからいわゆる土保守というかさ、エネルギッシュなさ。
北の国からのねロケ地巡りしたんですよ。あの蒼太の牧場あたりも見てきましてね。広いよ。これを
最終的に広げた
のね。これを自分で広げたのか。
広げた。でこれを管理してね、ちゃんと経営していくって。それはもう純とか若手の力も必要だし、それはある種鬼とか
するというか。亡くなる直前やっぱマッチョ化してましたもんね。
政治家ですよね。
そう。平泉成スナックでぶん殴ったでしょ。
あれ
スナックで殴られたんです
よ。あの集会所でいつもおじさんたちが集まって、あれそういうことじゃんだって。政治ですよあれちゃんって。
そうなんだ、政治。
政治ですよだって。
でそのままじゃやっぱ入れる。だから最初はまあふわふわした青年だったけどさ、女の尻ばっか追っかけてるみたいな感じだったけど、でも最終的には体制内改革じゃないけど、中に入ってやっぱ俺たちの世代のやっぱちょっと農業をやっぱやらなくちゃいけないって思い駆られた気持ちは分かるよ。
絶対森喜朗と親和性高いよ。でもそういうことだよだって。
でもあの蒼太に任せてたら日本は変わらないなということが分かりますね。結局そっちになっちゃうんだって、主に交わればねみたいなねっていうことがあるよね。
あとさ、北海道へ行く、ああ自然に恵まれて、いいなこういう暮らししてみたいなっていう嘘を撒き散らしましたよね。誤解というか、
いや厳しさもちゃんと描いてましたけどね。
最近ほら 面白かったのが山梨に移住した人、はい、20年ぐらいですよ、20年も移住して、でそのなんか良さもあるんだけど、うん、こんな苦労もしたっていう、うんうんうん、だから今移住ね、うん、リモートだから、うん、ね、せっかくだから田舎にっていういいじゃないですか、その中に分散して、うんうんうん、だけどちゃんと選ばないと偉いことになるよっていう、うんうん、そういうお話を
作家の方からないとね、
うん、面白い、うん、というのはやっぱり自然を求めていったら山梨のね、うん、あれ北斗市ですか、
はい、
昔でいうあの北駒郡っていうんですか、
はいはいはい、
あそこら辺に
そうです、ね、
緑がいっぱいあって自然があって、うんうんうん、そしたらそこは狩猟場だったって言うんですよもう休みになると鉄砲の音が聞こえるって言うんですよ
危なくて
しょうがない。で近くの学校はもうあの鉄砲注意みたいな、うん、それはもう子供のためもうこれは、逆に田舎すぎてそういう問題があって、で血だらけの鹿とかがこう庭乱入してきたりで猟犬が猫を殺しちゃうんです
。すげえ。飼い猫をね、
はあ、っていうのもあったり、うん、で水が美味しいっていうので移住したら、
うん、
全国のメーカーが水取りに来て、うん、あの井戸が不安定になっちゃうみたいな、そういうだから裏の部分というか、
うんうん、そうだね、
まあ面白かったですね、うん、それちゃんと話を聞かせてくれて、
うん
うんうん、だそういうのちゃんと北の国からもいいんだけどさ、ね、
うん、
あんたテレビだけにしといた方がいいよ、うん、っていう保証さん
保証さん。
今日は大財論、東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに牧田スポーツ、プチ鹿島、サンキュー達夫でお送りしています。